ジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はのぞみです。あらすじお願いします。
はい、2020年日本映画。石川家は裕福な暮らしを送る一家だったが、ある日高校生の息子が失踪する。同時に近くで殺人事件が発生したことから、息子が関わっていたのではないかという疑いが浮上し、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう、こたつ形になってた、感じました、はい、おまけさん。
まあ、ちょっとどういう形になるか分かんなくて見に行ったんですけど、まあある程度この原作に対して、まあ原作読んでないですけど、はい、映画化するというところでは堅実にしっかりできてて、まあ、堤幸彦監督、あまり見てなかったあれ出したけど、ちゃんと仕事、いい仕事したなと個人的に思いました。
はい、畑さん。
はい、非常に苦手な映画で、昔歌丸さんが言ってた、この時間を呪うっていう気持ちにすごいなりながら鑑賞をしました。
これはいろいろ聞けそうだぞはい、タンタン。
私は逆に自分のなんか今までの、まあ、家族だとか周りの環境に感謝したくなるなみたいなことを感じました。
もうプラスとマイナスって感じで非常にいいですね。はい、監督はですね、まあ先ほどおまけさんからもありましたけども、堤幸彦監督です、ね、もういろいろあるんでね、トリックとか20世紀少年とかスペックとか、最近だと12人の死にたい子供たちとかいろいろやっております。そんな中脚本がちょっと珍しいなという感じがしまして、脚本が奥寺さと子さんですね。まあ、こたつのオールタイムベストに入ってくる学校の怪談シリーズやってたり、あとはね、細田守監督作品のね、まあ、初期の方の映画の脚本やってたり、とはいえ、最近ですとコーヒーが冷めないうちにとかね、なんだろうっていうのもやってたりするので、なんか不思議な今立ち位置におります、奥寺さと子さん。そして原作は雫井秀介、もう映画化されてるの結構今増えてきておりまして、犯人に次ぐクローズドノート、検察側の罪人といろいろあります。基本的にはまあミステリーが多いんですけどね、白い雫井さんの時はクローズドノートみたいなね作品もありますよという感じです。さあ、そしてキャストが堤真一、石田ゆり子、岡田健志、清原果耶が出ております。
これ家族ですね。
これ家族です、ということで、まあ、警察にはね加藤正也とかもねいたり、あとなんかね雑誌の記者で松田翔太いたりします、ということで、皆さんのね感想を聞いていきたいと思いますが、こちら皆さんからいただいたメールございますので、そちらネタバレ含んでおりますので、お話の中盤あたりでネタバレ込みとしてご紹介させていただいてから、僕らもネタバレ込みで話していこうと思います。というわけで皆さん、まずは大まかなところからお話ししていきましょう。先にねこたつだけは原作を読んでおります。なのでね、原作のサイとかがあったらその辺はちょっとお話できるかなと思います、どうぞ。
おまけですけど、キャストの方でね、個人的にとても小さい役なんですけど、おって思った人がいまして
、はい、
ほら最初の方に、建築デザインを、頼みに来てる夫婦がいるじゃないですか、
はい、
いましたね、
種村夫妻。
そうそうそう、それがね、それの男性の方いたじゃないですか、あの人ね、おおマジかって思いましてね
誰です？
この人ね、あれですね、おまけは以前ドイフェイバリットシングスで紹介した
まさか
ハイバイっていう劇団の劇団員ですね、劇作家の方じゃなくて劇団員の方で、そうそう、今結構こう主要キャストとして使われるような方でね、最近だからやっぱ映画とかにもよくとかドラマとかも出てきたのかな、なんかいろいろそういう仕事も増えてきてあれなんですけど、いいところで出てきたなって感じでちょっと嬉しくなりましたね。
へえ、
なんかね、そのハイバイの中で我々のもろもろシリーズというのがあって、そういう誰かの個人的なエピソードを まとめて、芝居にするってやつがあって、そういう中で多分この平原哲さんとかのやつだとこうやっぱこう全然売れなくて親とかにもどうすんだって言われるみたいなやつとかを見てたので、
うん
最近こうメジャーな媒体テレビだと映画で出てくるようになって、あ良かったなと思ったりするっていうことがあって、
まあ、そのねちょい役の人でねおおってなったのがいたんですよ。
お
僕はやっぱ今年ねドイラジでちょっとクイズ出すようになってからクイズ番組だからテレビちょっと見るようになったんですよ。
ほうほうほう
クイズ番組を見るようになって、でなんか東大王ってやつがあるんですけど、
はい、
ね、なんか東大の頭いい人たちが出てくるやつ の、うん、その対抗馬として芸能人チームっていうのがいるんですけど、
うん、
芸能人チームの中で漢字のなんか帝王みたいな帝王というか女王みたいな人がいるんですけど、
お
富永美樹さんっていう、
うんうんうん、
でその人がテレビのニュース読んでる人だったんですよ。
てかアナウンサーの方
ですか？そうなんですよ。僕知らなくて、
あの知らなかった、
クイズやる人だと思ってたんで、あのクイズプレイヤーの人が、
うん、
俺なんかニュースの原稿読んでる、あそういう役で抜擢されたんだ、あ確かに芸能人チームだからなんかの芸能人なんだろうなって思ってたら、本業アナウンサーだったんだと思って、
あれですよ。あの一時期フジテレビがイケイケだった頃の人気アナの一人ですよ。
あそうなの？
そうですよ。
全く知らなかった。あじゃあ何？今フリーなんですか？
今フリーだと思いますけど、まあそれもね、あのまあだいぶなんか昔になると十何年前とかになると思うんですけど、20年前まではいかないかもしれないけどね。そういう人なのでね。あそう今そ逆に俺あのそういう東大王とか見ないんで、今そこまで頑張ってんだなと思いました。
そうですね。逆に本業知らないという。
お互い逆。
クイズの人出てきたと思ってね、びっくりしましたけど、あこれはね本筋とは何の関係もない話です。はい、そういうのを楽しむ感じでもないと思いますけども、
まあまあ、うん、でもまあでもキャストはねそういうところから
キャストは、ね、
ありますから、
うん、
ねっていう、
うん、見たことあるとかね、
そうそうそう、あとやっぱこうキャストの面ではやっぱこうこれはなんかそのおこの人がってよりは、あ最近やっぱりすごく来てるなと思ったのはあの息子役の岡田健史さん、
はい、
この人多分今年売れまくってますね。
売れまくってるんですか？
映画とかドラマ結構出てるんじゃないかなって、あの最近だとテレビドラマの、乃木明子さん脚のミュー404っていう、ドラマありましたけど、あれもすごいドラマだし、それ の、 あの主要キャストの一人で若手刑事。
そうなんだ。
そうで、おなんかこういう人出てきたなと思ったら、今年だからあれですよね、映画とかも今度やるあのまた出てると思ったけど、このあドクターデスの遺産っていう、やつですかね、かな、綾野剛さんと北川景子さんが主演の、
うん、あれはやばそうです。
そう、それの3番手ぐらいに書いてあるし、まあ、あとこれはいいか悪いかはちょっと人によると思うんですけど、新解釈三国志、尊権役で出るみたいですね。結構ね今すごく重宝されてるようなあの人がいます。うん、
じゃちょっとねポジションとかはまあ違うけど売れてるな枠みたいので言うと、なんか成田凌みたいな感じなのかな、去年すんげー出てたじゃん。
そうだね、うん、
今年も出てんだけどさ、
そうでもうちょっとこう、うんうん、もうちょっとけなんかこう堅実そうなタイプのなんかあの青年とかをいろいろやっていく感じがありますかね、 今だとね、
うん、
真面目そうでっていう、こう
なんか戦隊ものライダー出身とかそういうのでもないの？
出てないです。
あ、じゃないんだ。
中学生日記でオーディションでなんか出てきたんです、
ね、主人公の相手役だったんだ。
あ、そうだったんだ。
なるほど。
俺ちょっと初めて見たんでね、
うんうんうんうん、
初めて見た割には、まあ、この作品内ではね会話とかすんげー少ないんで、
そうだね、
ちょっとまだよくわからなかったんですけども、
うんうん、
あでもなんか役柄にすごいぴったりだなと思いましたね、
うん、
わかんない、あの原作読んでないんでそもそものキャラクターがこの映画の中でしかわからないのであれですけども、
うん、まあ、もちろん原作でもほぼ何の会話もないので、
うんうんうん、
こんな感じです。
そうなんかねちょっとね無味無臭感があるんだけど、しっかりなんか、存在感もあるっていうような若手だなって感じで、最近多分注目ですねきっと、
顔が整ってるタイプの無味無臭の人ってね、
うん、
なかなかいないからね。
そうそうそうそうそう、うん、
面白いポジションにいるなと感じました。はい、はい、
あとは
あの監督の堤幸彦さ
ん
の監督作、
うん、
今ちょっと見てたんですけど、全然見たことなくて、
うん、
でも一個だけ一昨年の人魚の眠る家は見てるし、これはベストに入れてる作品なので、
う
ん、なんか私この情報を事前に特に調べずにこの映画見てましたけど、まあ、知ってたら期待して見てたんだろうなっていう感じですね、
うん
うん、なんかテイストとしては、テイストっていうか、まあちょっと似てるかもしれないですね。家族、もともとあんまり問題のなかった家族でなんか起きて意見が二分してみたいな、そういう感じの流れは似てるなって思いました。
あ、
うんうん、
僕なんか堤さんはなんか自身でなんか主張とかしてこないタイプの映画撮ってるときはもう誰が撮ってんのか分かんないぐらいの存在感っていうか、
うん、
言われないと分かんねえなっていう感じでしたね、
うんうんうん、そうだよ。だからなんかこうイメージ的にもやっぱり、多分そういうなんだ通常ドラマの落ち着いたところと何かやっぱこう、うん、やっぱりねいろいろあった昔20世紀少年とか、
はい、
とか、
うん、
あのそういうようなある種の対策でいろいろ見られてたりとか、あとまあやっぱりですよね、トリックとか、まあ、
そうやな、ドラマとかですよね、ドラマとか IWGP とか、
そう、うん、そういうドラマの方のなんかこうちょっとあの頃こう新しい感覚的な感じでの演出の面白さとかをやっていたってところのイケイケ感とかのイメージが強いんで、
うん、
そういうところじゃないやつも一応ちゃんとやってるよねっていうのはあるんですよね、きっとね。
そうなんですよね、
うん、あ、私ベックも見たことあった、
うん、
忘れてた。
ね、逆に言うとそういうところ個人的におまけあまり見たことないですけど、なんかイケイケでこうなんかいろんな面白いところをやろうとしてるところじゃないところは意外と堅実なって感じがして、その堤さんの色とかじゃなくて誰が撮ったか意外とわからないような感じが多いのかもしれないですよね。
うん、加えて奥寺さと子さん脚本のこの感じも俺わかんなかったですね、よく。やっぱりその回想シーンとか、あと清原さんのセリフ回しとかはなんか無邪気な子供っぽい感じ、
うんうんうん、
ああいうのは別に演出とかにはね別に含まれてないはずだけど、なんかそこのところだけ奥寺さん感じましたけど、まあ、やっぱり脚本としてのね原作からのこの取捨選択とか省略の仕方、切り張り方というかね、
うんうん
うん、話のくっつけ方みたいなやっぱりね職人だなというふうに非常に感じますね、
うんうんうん
うん、ここは省ける、ここは誰かに統一できる、とにかく人物なりストーリーを極力こう削いでいってシンプルにしていくっていう仕事はやっぱり原作がある場合ってね重要だと思うんで、
う
ん
そうですね、
やっぱりそれはできるってことは脚本家ですねって当たり前ですけど、
うん
うん、感じましたね。あと石田ゆり子がお母さん役やってると僕は結構好きっていうのはいつもあるんで、
加点が加点があるという、
それはもうしょうがない、
しょうがないね、
しょうがないですね、
なるほどね、
はい、あと堤真一が泣くといいっていう、うん、ただ堤真一が好きじゃねえかっていうところもね、
うん、そうですよね、よく考えたらああいう泣き方なかなか皆さんできないですからね。
あ、そうなんですよ、うん、堤真一の泣き方ってなんうるさくないんですよ、うん、音的にね、
うんうん
う
ん、
顔はすごいうるさいけど、
そうそうそう
俺あの感じは多分容疑者 X の献身とかってもう映画としてすごいあまり評価されてないですけど、
うんうん、
やっぱりこの石神っていうキャラクターが全然堤さんと似ても似つかないんだけど、
うん、
それでも石神に見えるっていうのはやっぱりね、うん、堤真一力でしかなくて、
そうですよね、なんかそれでそういう部分が強くて、うん、意外と評判高いイメージもありますけどね。
あ、そう？僕実は好きなんですよ、
うん、そういや結構そういうところで、まあ、堤さんに引っ張られて上がった感があって言われてるのは多いですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、とあと松井康子もね、どっちもすごかったってのもあるけど、うん、そうそう、だからちょっとラストのね、原作だと容疑者 X の決心も同国したみたいので終わっちゃうんですけど、
ああそうなんだ、
そうなんですよ、そこのどう同国したんですかっていうところやっぱ映画で見せなきゃいけない、うん、そこをちゃんとやれるっていう人いるんだみたいな感激がやっぱちょっとあって、そこに対する信頼感みたいなね、
うん、
あったのでやっぱりそこはね、新一さんはすごいなと。ちょっと堤さんって言うとねややこしいね今日でって思って今。
本当だ本当だ。ねっか下呼ばないと。
うん、そうね、新一さんの泣きはちょっと僕結構好きではありますよと。
ああなるほど。
うん、有罪みたいにね。そういうのない。
彫刻。
同国シーンのなんかやばいのあるけど、あ、まあ、比較的、映画的自然さがあるなと。
うん、映画的でもね、
うん、映画的です、
うん、
というところでね、まあ、ストーリーに関してはね、あの自分の息子が犯罪者なの加害者なのっていうね、あのシュレディンガーの猫みたいな話です。
うん、
はい、
まあでもその問い立ては確かに面白いなと思いました。まあそれは原作の時点で、
うん、
雫井さん の、 あのお仕事としてやっぱり多いのはやっぱ加害者側のね、あのなんとか葛藤とかのまあ、まあ多いわけですけど、
はいはい、
そういうところから一段上げてもう一つ違うところとして仕上げて、でそういう、まあ、あのミステリー仕立てというかどっちがどっちなんだってことも踏まえた上で書いたっていう、これ自体はすごくすごい仕事して、いい仕事したなと思いますね、
うん、なるほどというお話なので、はい、まあこちらについてね、皆さんからいただいたメールありますので、こちらご紹介させていただいてネタバレに入っていこうと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、原作は未読で、堤幸彦監督作は今まで何一つハマらず、本作も限りなくハードル低くして鑑賞しました。感想は良かったです。というか堤幸彦どうした、誰かと入れ替わったか。堤幸彦監督作にありがちなすっとこ描写はほぼ皆無で、ある事件によって翻弄される家族の様を地に足をつけて描いているではないか、そしてもしかしたら息子かっこ兄は加害者ではないのかという疑惑に対し、父母妹の三者三様の心持ちを、演者の演技力も相まって見事に描いているではないか。どうした堤幸彦。不満点は結局のところやっぱり息子は被害者だったという結末は思いのほか普通な印象。原作がそうなら仕方ないですが、加害者家族の物語といえばイ・ソンイル監督の悪人や君塚良一監督の誰も守ってくれないが思い浮かびましたが、どちらもあまり印象がなかったので、本作を鑑賞中は加害者家族の物語の描き方について、まさかあの堤幸彦監督作から答えを得るのかと期待しましたが、あと劇中で刑事を演じていた加藤雅也が異常に痩せてるように見えまして、一時期のマシューマコノヒーに見えてしまい心配になりました。確かにちょっと似てる、
うん、
さあそしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆様こんにちは。
お、こんにちは。
こんにちは。
私は映画ファンでありつつミステリー小説ファンでもあります。またとかくアンチが多い堤幸彦監督ですが、私は結構評価しています。イニシエーションラブ、12人の死にたい子供たち、どちらもその年の年間マイベスト1位に選んでます。おお、
うん、
トリック、継続、スペックも大好きです。もちろんナイフを突き出したくなる作品も何度もありますが、しかしもっと評価されてもいい映画監督さんだと思います。雫井修介さんの作品で拝見しているのは犯人に次ぐ検察側の罪人火の粉で、どれも原作だけでなく映画ドラマも見ています。特に火の粉のような平凡な家庭がちょっとした周りの不協和音から感情や絆がどんどん壊れていく姿を描くのがとてもうまいなと思っていました。今回もまずは予習として原作を先に見ました。先に断っておきます。これまで原作を読んで映画を見た作品は数多くありますが、結論として私の中で原作を超えた映画は一本もありません。小説の方が圧倒的に情報量が多く、2時間の映画に収めることが難しい場合がほとんど。また小説では登場人物の心の声を普通に書けますが、それを映画でそのままやってしまうと野暮だし説明方になってしまう。だからいろいろとカットせざるを得ません。映画は引き算だという言葉もありますが、原作ありの映画だとなおさらどの部分を引いていくかが重要になっていきます。果たして今作はどうだったのか、私はとてもいい引き算をしたなと感じました、
うん、
フーダニットやハウダニットといったミステリー要素は極力削って、大きな相対する2つの望みにどちらに家族がそれぞれかけたのか、そこにグッと焦点を当てた点を評価したい。行方不明の息子が加害者であったとしても、生きている望みの中すでに亡くなっているが、加害者ではない望みなのか、どちらを取ったとしても辛い究極の選択です。相対する望みを持つからこそ反発する家族、さらに自分の望みは果たして正しいのかという自己との戦いでもあります。そんな難しい課題ができるんだろうか。できたんです。それが今の日本映画界で考えるとベストな4人を家族にできたのだから。特にメインとなる息子役の岡田健史さん、あまり存じ上げなかったのですが、セリフは少ないながらもこの人なら信じられる、加害者ではないはずだと観客を納得させるオーラをバシバシ感じました。あれこれ松山健一じゃないかと思うぐらいの存在でした。調べたところ今年だけでも5本映画出演されていて、さっき言ってましたね、年末には福田監督の新解釈三国志であの孫権を演じるということで、とても楽しみです、
うん、
改善点として風評で夫の仕事を失っても妻は自分の公正の仕事で何とか食っていけるという覚悟を持つところや、 理屈で相手を論破するがゆえに周りから疎まれるところをもっと描いてもいいじゃないかなどいくつか思いましたが、感情の押し付けは良くないと考え直し、家族4人の演技でそれぞれ何を感じ取るのか、自分ならどうなのか、そういった余白をあえて作っているところが堤監督うまいなと私は思いました。またこの映画でも何も感じなかったとしても原作はどうなんだろうというきっかけになってくれれば大成功だと言えるのではないでしょうか。いい作品でしたということで、
うん、
なかなかどっしりとしたメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、どうですかね、お二人からメールいただきましたけれども、なんかやっぱりこうみんなハードルを下げていくっていうのは結構あるのかなと思うんですけど、
なんかそうなんかね、まあなんかおまけなんか本当に逆に言うと申し訳ないんですけど、うん、自分でどうこうよりもこうやっぱ、まあ、ある種のいろんな世間的というべきかどうかわかんないですけど、うん、映画見た人とか映画好きの人とかに言われているイメージを持ってしまいながら見ていたので、はい、やっぱそういうハードル低く感は出たかもしれないですね。
僕はね、以前ね、肉地図の方に出させてもらった時にね、堤幸彦再評価会というのね、出まして、まあその時にね、あんまりちょっと頭働いてなかったんですけど、やべえこともいろいろやってるけれども、まあ、評価すべきとこは評価した方がいいよねっていう感じの、
そうですね、
うん、テンションの作家ではあるなと。
そうだからよくこう日本のこういう監督さんとかでよくある話というか、そういうタイプですけど、ドラマはすごく評判よくって人気高いんですけど、
はいはいはい、
映画に来るとみたいな、ちょっと点々点みたいな、いやなんか三谷幸喜さんとかそういうの代表ですけど、うん、言われるって言ってね、自分で見ての判断じゃないんです、うん、それはちょっと申し訳ないですけど、そういうような一人ではありますよね。
そうですね、
うん、
そのあたりは感じますが、二十世紀少年とかね、ベックとかはちょっとまた別にして、
うん、
基本的にこうドラマでやってたものの映画版みたいなのが来ると、それもね同じトーンを引き継いじゃうってところもあり、尺も違うのもあってなんだかなみたいなのはねあったりしますけれども、まあ、そうじゃない部分ね、僕意外と乾くるみ原作のイニシエーションラブとか、
うんうん、あ、うん、そうか、あれそうか、
そうですね、産方等のね、十人の死にたい子供たちとかの映画もどっちも見てますけど、めっちゃいいっていうところまでは僕はいかないんですけど、ちょっとたくみさんと違ってね、いや悪くないよ別にっていう、
うん、
悪くないよ別にっていうのはちょっとね、声を大きくして言っておいた方がいいかなって気はしますね。
まあ、だからやっぱ一時期のそういう二十世紀少年ベックあたりの頃の大きな印象が強いのかもしれないですよね。
そうですね、
それでちょっとまあ警戒しちゃうみたいなところは、うん、
やっぱ
皆さんあるのかもしれないですね。
そうですね。
でも今聞いて、そっか、イニシエーションラブはおまけ見てましたけど、
はい、
昔原作も読んでたので、これどうすんだっていうところでいくと、
うん、
全体的なまとまりは別として、
うん、
これは映画的にうまく変換したな、表現としてっていうのはすごく思って、すごく感心したのを覚えて。
そうなんですよ、うん、ね、特に途中のあのところとか、
そう、ね、ちょっと、うん、ある、まあ叙述トリックですけど、
はい、
なんだっけ、小説だと、あるいは字だからできたと思ったら、映像でそれをうまく変換して、
うん、
これはねすごいと思いました、はい、
そうなんですよ、時は、まあ、それもね実はね、乾くるみのアイデアらしいんですけどね。
なんだよ
まあらしいんですけど、まあ、あとね、はい、イニシエーションラブはその最後のおいそれいらんとか、そういうのをね、
ダメなんですね、
そうそうそう、入れちゃうっていうところが、うん、ちょっと癖としてあるかなと。いや、ちょっとミステリー作品と相性、実はあんまりやっぱり堤さん良くないなと思ってて。
そうですね。インシエーションラブ最後のその、うん、それはなんか観客に対する親切設計だとしたら、それは舐めすぎだぞ観客を、みたいな。
そうですね。今回のね、僕、のぞみでも、まあ、もちろん脚本から変えられていることではあるんでしょうが、やはりこう、オープニング、まあ、物語の始まりから、おーいっていう、そのイニシエーションラブの後半についちゃった感じの、
うん、
おーいすっとこどこーいっていう気持ちはありましたね。要はなんか家族写真みたいのこう振り返っててぽやーぽやー上がってきて、で上からこうねぐーっと石川家をね下がってきながら、その手前にね、
ドローンのことですか。
あ、そうですね、ドローンで撮ってるんでしょうね、うん、でその手前にね、まあ、岡田くん演じるキャラクターのね、まあ、サッカーの試合を撮っている映像がありますっていうところの見せ方とか、
うん、
おーいみたいなね感じとか、結構
なんかフッテージなのに何かこう映像処理がされている
みたいな感じとかいや、っていうか、ああいうなんかこの家族の写真とかポヤンポヤンって見せたら、それ結末わかるじゃねえかっていう、
は
なんでそういうミスリードしちゃうのっていうか、そういう親切設計は完全にいらないんですよっていう感じをね、僕はちょっと感じて、本当に余分っていうふうにね思いましたね。っていうところからまあ、はい、始まってはいるんですけれどもね、はい、まあ皆さんいろんな、もう特にたくんさんなんてたくさんのをね、いろいろ言っていただいたんでね、ちょっと全部拾いきれないんですけれども、
あとなんかこう佐原さんが言って不満点のところだと、
うん、
やっぱり息子が被害者だったというところでっていうのが思いのほか普通だったっていうところなんですけど、
はい、
まあ基本的にはもうそこじゃないんだろうなっていうのが最初からなんかあったので、
うん、
個人的には要は、この問い立ての中でずっとこれをやって最後この尺で収めるなら、要は犯人だっただと今度加害者家族の悲劇をまたやらなきゃいけないので、多分それをやる作品ではないなっていう感じでもずっと見てちゃったので、
うん、
個人的に、
うん、なるほど、
逆算でね、うん、だからまあ、ね、うん、そうそうそう、なんかそうなるじゃないですか、最後にそれほったらかしてやめれないじゃないですか、もしそうなったらっていう、
うん、
だからまあタイプそういうタイプじゃないんだろうなと思ったし、今までよく描きやすかった加害者家族の物語をまたやるんではないんだろうから、あ、そういう視点じゃないところでなんかどういうところを作るんだろうってところの興味が湧いたので、そういうところで、なるほどこれはそういうタイプじゃなくて違うところでなんかこう見せていく攻めるタイプだなってところで興味が最初の方で違う、そっちのシフトをしていった中で見ていった感じですね。
僕はなんか逆に被害者だったという結末が普通じゃなかったって感じたんですよね。
あ、そうそうそう、要はそういうことなんですよ。普通だったら加害者にするしって思って、はい、でも待てよ、それをしたらいわゆる今までのようなもので、うん、加害者ものをもう一本作んなきゃいけなくなっちゃうから話としてっていう、うん、
そうなんですよね。だから僕最初原作読んでる時に、あれ、なんか雫井さんにしては随分こう凡庸な話書いてるなって途中思って、うん、大丈夫かってところからの、あ、こういう持ってき方はね、はい、納得っていうところがあったので、ここ結構ね、うん、意外という、まあ、意外というかまあね、
まあまあまあ、まあ、まあ
どっちかしかないんだからどっちかだと思ってりゃそうなんだろうけど、うん、
だからまた別のそこを踏まえた上で新しいっていうか、もう一つ立てて、
うん、
一個上というかさらに先のものを描こうとしたんだなって感じが、
そうね、そう、ちゃんとありふれた題材みたいな、それこそ本当にね、誰も守ってくれないみたいな、で今年もさ、うん、許された子供たちとかやってるし、はいはい、結構そういう加害者家族のね、なんかいろいろ攻撃受けちゃう感じとかって本当触傷気味なとこもあったので、そういう中で、うん、転換があるっていうのは、うん、なるほどという感じでしたね。
逆にそれあれかもしれないですよね。だから原作小説の方があんまりその2時間という尺とか考えなくて読むから、
うん、
最初から多分そっちに行くだろうな、もうなくずっと途中までどっちだろうって感じが強いかもしれないです、
ね、あ、そうなんです、完全にどっちだろうなんですよ、うん、原作は。っていうのも、うん、原作は、視点人物が2人いるんですね。
あ、ほうほうほう。
でお父さんの方とお母さんの方がずっと交互にかかってられるんですよ、主人公は、なので、ね、映画だと同じ画面に映って感情の違いをね、うん、
会話ね、
そうそうそう、表したりするけど、そこが一緒にいて映画として大丈夫なの、成立するのっていう疑いがあるぐらい、原作ではそれぞれが全く別のことを考えている、別の思想を持っちゃってるよ、夫婦間でこれどうすんのっていうところと、やっぱりこのね、加害者なの被害者なのどっちで、これは原作内では望みなき望みっていうふうに表現されてるんですけど、どっちの望みも嬉しくないよ別に、
うん、
そこに対してどっちに希望を持ってるかっていうのをずっとずっと引っ張ってって、で後半で互いが思ってることが入れ替わるっていうか、そういう転換があるんですよね。なんかもうちょっと被害者でいてくれた方がいいっていうお父さん側が後半で、んー、いや困るみたいになったりとか、それの逆があったりとか、引っ張るんですよとにかく、
うん、
原作だと本当にどっちが分かんないっていう感じと、まあ、たくんさんもおっしゃってますけどね、登場人物のね、心の声がね、普通に書いてありますよという感じなので、そこの対比みたいなのがね、非常に面白いっていう作品ではあるなと、
うんうんうん、
だからちょっと見せ方がやっぱりもちろんね、映画だとそういう風にはできないから、三者三様っていう形で書かれてましたけど、確かにそういう風にも見えるなっていう、
うんうん
うん、感じでしたね。
私、おまけさんみたいな見方をしてなかったので、単純にその映画の中でどういう描かれ方をするかっていう、そこだけを見てたので、
うん、
普通にこの息子がについていろいろ後から分かってくるじゃないですか、ナイフを持っていたとか、
う
って隠してた場所から持って行っていたとか、でも妹にお守りをあげてたとか、同級生の証言とか、なんかそういうのが交互に出てくるから、うん、私の感情としては、え、被害者、え、加害者みたいな感じでずっと
右往左往してました。普通でと思
って正しく揺さぶられてる、
だからおまけさんみたいな見方をすることもできるのかって。え、そうなんですか。
いやいやいや、でも俺ね、あのそのなんつう、加害者だった場合もそれを受け入れるしかない、さあこれから人生始まりますよで終わりでも別に可能だと思うんで、
うん、
だからなんかね、うん、だから俺本当にこれ結末どっちか分かんないタイプの話としてとか読める話だなという感じで捉えてたので、
うんうん
うん、導入が気に食わないっていう感じですね、
うん
うん
はい、その点で言うと、私その被害者だって分かった後の、
うん、
実は息子はすごくいい子でしたっていうウィニングランみたいなのが非常に苦痛で、こんなに丁寧にやる必要があるのか、その被害者か加害者かっていうその家族の中の葛藤みたいなのが新しいなと思ったので、
うん、
この話題的に話の内容的には、
うん、
だからこのそうでしたみたいな、あとはもうみんなで元気に頑張って暮らしていきましょうみたいなののために、こう息子がいい子であったっていうのをどんどんどんどん描いていくのが、うん、なんかそれもっと先で家族内とかでやっといてやって思っちゃって、うん、あれがすごい辛かったっていうのもあるんですけど、だからその前半のそれもその描く部分に集中してほしかったですよ、被害者か加害者かっていうの、
うん、
あれをそんなに丁寧につけなくてもねっていうのとかがすごい気になっちゃって、
うん、あまあまあまあ、このちょっとどっち揺さぶるのみたいなのもジェットコースターに乗った後ちょっとね、
うん、
確かに箸休め的な感じでね、やっぱりあそこ乗り物を降りてあのちょっと落ち着く時間作りましょうかっていうね、あの感じとしてのウイニングランみたいな、
うん、
のはまあしょうがないかなって気はするけどね、
うん、
完全オープンエンディングみたいな感じでパーン終わっても、てか多分そあの堤さん
じゃないとは言えるかもしれない。
そうですね、そういう感じの企画ではないっていうのもあるし、堤さん、うん、あのそういうエンディング絶対にできないタイプの人だなって思いますね、うん、どの作品見ても、うん、終わり方はくどいですよね、
うん、まあそうかもしれないですね、
うん、まあ確かにとてもいい子としてねずっと描かれてるっていうところに対する、まあ信じてやれなかったっていうところが、まあちょっとね、
そこがだから、うん、まあ逆に言うとそれってあの人ってそういうことに対して美化もするかもしれない、それは普通の人も であれ
ば、まあ、もちろんもちろん
そうとも、まあの表現、まあそれを狙ってるかどうかは分からないですけど、うん、とも取れるようにも見れるかもしれないけれども、
うん、
まあ人によってはそれは他人事だから孤独も感じると、
そうね、まあ被害者だからこそまあちょっとね、まあ、美化さすがにせざるを得ないっていう感じもまああるっちゃあるけど、
うん、
でも俺ちょっとね足りねえっていうか、俺がいいと思った部分は結構やっぱり変わってるところがあって、
原作から
ですね、ちょっとちょくちょく入ってくる回想シーンとかあるじゃないですか、
うん、
あそこで描かれて、例えばあのお父さんとね息子が釣りやるっていうシーンがあるんですよ要は息子の優しさに気づきましたみたいなシーン
、
うん、あれめっちゃ無邪気なさ子供出てきてなんかさ
棒読みの、
そうそうそう棒読みの言ってるじゃないですかあ、死んだかと思ったみたいなとニコニコしながらなんだこのテンションみたいなあんじゃないですか、じゃないんすよ原作だと。釣りは釣りなんだけど、その死んだかと思ってたあの魚が生きてたっていうことに対して喜ぶんじゃなくて、おそらく怖かったんですよね。だからその後二度と釣りをしませんでしたっていうシーンなんですよ。だから
なるほど、
もう一回釣りやろうみたいなことを言うのが、はは、ちょっと待ってっていう
なるほど、
あのこのキャラクターのこと分かってるっていう、
あ、
そう、っていうのがすごい不満だったんですよね、
うん、そう、なるほどね、
うん、
もともとそうだとすれば、
そうそうそうそう、もう一回釣ろうって言ったらそれ違う、命もてあそぶ感じ出ちゃうから、それ、
うん、
あ、別に釣りやってる人を批判してるわけじゃないんですけど、
はい、
うん、
あの文脈的に見るとねって、そういう
もの
の中でなってい うね、まあ、これそれはだからどっちかって言ったら脚本の方かなのかもしれないけれども、
そうそうそう、まあまあそうですね、脚本なのかもしれない。あともう一つはやっぱり大体こう悪者として描かれるね、マスコミっていうところの中で、あの松田翔太演じる雑誌記者っていうのが、 ものすごく欲望に素直に興味に抱いたことに対してもまっすぐに本当にただのまあマスコミ的存在ではあるんだけれども、それがある種のちょっと心の拠り所的な感じになってるあのお母さんとのやり取りっていうのがあって、でまあそれを終了する最後の部分ですね、やっぱりあのインタビューさせてください、被害者でも加害者でもどっちでもあってもねっていう約束をした後に、出会った後に松田翔太がなんか改心したみたいになっちゃってるんですよ。
映画だとね。
映画だと。あの、僕間違ってましたみたいな。もう絶対そういうこと言うキャラじゃないし、あの、間違ってると思ってたら、これマスコミ全体の批判みたいになるじゃないですか。いや、そうじゃなくて、迷ってるっていうことをどうしても吐露しちゃうってシーンなんですよね、あそこ。僕本当はそのつもりだったんですけど、今どうしようか迷ってて、でもお母さん側にもし僕の求めるような気持ちがあるんであればインタビューしたいですっていうふうに言うんですね。でその気持ちっていうのは何なのかっていうと、あの加害者に対する怒りってありますかって聞くんです。でそれに対してお母さんは全くないですって言うんですよ、
うん
うん、
そう、
そこがすごい新しいんですこの作品って。
なるほど。
加害者に対して何の恨みもない怒りもないっていう人が最後にそういうことを宣言することによって、記者が分かりました、では私はインタビューしません、できませんって言って去っていくという、
うん、もう単純に記者としてこの記事に旨味がなくなったっていう。
そうそうなんです。だからちゃんと自分の記者としての行動原理みたいなのは変わらないです何も、
うん、
ただそれを超越した状態のところにこのお母さんの心情がなってしまって、まあ本当にとてもあの旨味のある記事にならないということで手を引くっていうシーンなんですよ、
うん、
それがねえっていうところで、また分かってないでしょこれっていう。
なるほど。
そっちなら納得がいくシーンではありましたね、
うん、ああ。ぜひそこやってほしかったね。
全体的にこう、まあ、かっこつきですけど、こう、大衆娯楽作品の枠にしたいから、最後はいい雰囲気で収めようみたいなのが強くなった、あんな、全体的に最後の方はっていうのがある。
うん、私、あのシーン、あの、白いフォグかかってて、二、うん、人でなんか三つ目あって喋ってて、あ、不倫でも始まんのかなって。なんだこれやっちゃうって
、うん。怪しげなシーンですよね。
ちょっと小説と違うところがあるんですね、
う
ん、
そうですね、
うんうん
うんまあ、もちろんねあの削っていくという作業の中に、まあ、埋もれてしまったというか、うん、さっき言ったような話は解釈が違うって感じですよね、
うん
うん、なるほどね、
うん、そう捉えちゃったんだみたいな、
うんうん、だから削らざるを得ないからってことはある種の、設定とかも微妙に変えていかないと一つの作品にならないからとかではなく根本的なところの解釈が捉え違いじゃないかみたいなこと、
ね、あ、そうそうそうですね、う
ん、解釈をわざと変えたとかじゃなくてっていう、
うん、だからこうキャラクターとかを省いてこの人をあの一人にまとめましたとかそういうのは別に全然 OK で、そういうところ以外ですね。
だから なんだかさっきから聞いてると本当にそういう意味ではあの小田さんがねあの原作小説で受けた旨味がいろいろなかったなっていう、
うん、
ここが旨味だったのにみたいな、そ、ね、あの外枠の、 あの怒ってることとかよりここが旨味だと思ってたっていうところの旨味が解釈違ってたみたいな感じなんですよね、
うんうん、あとちょっと俺自身も拾いきれてないけどやっぱり原作のもう一個すごい伝わるなって思ったのはやっぱり父親がやってる仕事の部分で、建築のデザイナーとかやってるじゃないですか、
うん、
でまず小説だと冒頭のシーンがあの種村夫妻の打ち合わせのシーンから始まるんですよ、うん、でそこでお家っていうのはねっていう、
あ、なるほどなるほどね、
そう、でそのお家って何かっていうと彼にとっては家族を映す鏡みたいな存在であるっていう話なんですよ、
うんうんうん、
それで種村夫妻がこういろいろ要望の中でお風呂はやっぱりこう大きくてねもうガラス張りで見晴らしがとてもいいみたいなそういうのが一番いい、それが一番の要望みたいな感じだったんです妻の種村妻の、
はいはいはいはい、
それに対してそういうことじゃないんですよっていうふうにお父さんが言って、
うん、
まあもちろんねいろんなこう要望あると思うんですけれども、
うん、
実際に暮らしてみた時にどういうふうにこうお家が機能していくかお家のことを考えるってことは、まあ、すなわちこう家族を考えるってことで家族を、うんうんうん、映し出す鏡みたいなもんですね、ではちょっとうち見てみましょうかつってうち行くんですよ、うん、そしたら、うん、えお前んちの風呂言ってたガラス張りの風呂じゃねえかっていう
あそうなんだ
あんたの体験談でやめた方がいいですよって言ってたのねっつって
あ
でいやいや失礼みたいなつまりこう風通しのいい家族みたいのではあるんだけども冷えててねとかさなんか言ってたじゃないですか
はい、
ああいう感じがつまり家族そのものを示すメタファーとして家が機能してるんですよね、
はい、
でそこをね、はい、あのやっぱ石田ゆり子のキッチンの方の話にちょっとねシフトしちゃったというところで
なるほど
それだとねお家の話じゃなくて石田さんの石田さんとかお母さんの使い勝手の良さの話なんですよそれってただ単に、
うん、
それは別に家が鏡ですねっていう話にやっぱりつながらないし家デザイナーをしてるっていうメタファーがちょっとあんま生きてない話だなと思って、
うん、
そこもちょっともったいないなっていう、
うん、やっぱ多分一応あれだね、うん、なんかそういうこと自体は小説自体はそういうことだって分かってそうだから絵作り的には最初と最後にこうウィーンってこうねあの街の前景からこうゆっくりゆっくり家を真正面から捉える
うん
終わりは逆みたいなことは一応やってるんだけど
そうね
分かって、うん、なんか分かってんだけど描けてないみたいなことかなかもしれないね
そうね
あの、まあ、中のところでね、
うん、もちろん映画にする上でね映像的にどうしていくかっていうところはやっぱり難しいところがあるから、
うん、
それをどう変えていくかっていうのはやっぱ、うんうん、まあいいところであるけどあんまり取りこぼさない方がいいタイプのところかなそこはって、
うんうんうん、
個人的には思いましたねどっちかというとそういう岡田くんの岡田くんっていうかあの息子のね、うんうん、やっぱり最初の冒頭のあの流れとかはなしでいいかな、
うん、
その分避けたかなぐらいのね、
うんうん
感じはちょっとします。で、あとやっぱり心情がすごく読み取れるから小説だと仕事を失うっていうことがどういうことか分かってる？分かってるわよみたいなああいうやり取りあるじゃないですか、
うんうん、
あそこのやっぱり衝撃というか自分にとって存在価値がなくなるっていう危機感に怯えてる父親みたいのは、
うんうんうんう
ん、あんまり映画からは感じ取れなかったかなっていう。
そうだね普通になんか大変なことになるぞっていう感じは、
うん、そうね
だからこの辺があのタクーンさんが言ってる改善点としていくつか思いついたっていう中の一つなのかな、はいはい、この辺ってそうですよね小説になったけど書いてないから言ってるんですよね、風評で夫の仕事を失っても妻は自分の公正の仕事で何とか食っていけるという覚悟を持ったところとかっていう、
うん、
そういう理屈で相手を論破するがゆえに周りから疎まれるとかこういうのはだから小説になったけどなくなったっていうことなんですよね。
そうですね。だお父さん的には自分の人生イコール仕事してきて、うん、この暮らしをしているということに対して自分のアイデンティティがあるんですよ、
うん、
で別の生き方をしていくことに今後なるかもねそれを受け入れてこうねってなった時に、うん、自分ではなくあの妻の方がじゃあ公正の仕事をやって まあそれでも暮らしていけなんとか暮らしていけるようにっていうモードに切り替わったっていう瞬間にあれじゃあ自分いるのっていう感じになっちゃうんですよ。
そうね、
自分必要みたいな。だから多分あの夫婦間でどうにか乗り越えていこうねっていう中に俺含まれてなくねっていう感じなんだけども、
うんうんうん、
そういう危機感みたいな。
そういうとこもあるね。で、あと、うん、その辺を描いてるっていうのは個人の射程じゃないものを描いてるなと、あの改めて小説だとねそれって、
うん、そうね、
あのそうそうそう、この、あの今のあの社会のこととかそれこそまあこう今いろんな映画で出てきてますけど男性が引っ張っていく社会というものの今の、あの気づかれてるものってこういう形だということだとかそういう射程もあるような感じがしますよね。
ああ、そうね、
元々だとだからやっぱりさすが検察側の罪人書いた人だなって改めて思うというか
確かにね、そう考えると、うん、
そうなかなかそう なんだかこう小説の方に興味が今言ってますね。そう、小説の方がもっと射程長そうな感じが本当しますね。
うん、もちろん届いてる距離は結構いろいろあるし、だからやっぱ凡庸に見えるテーマが、
うん、
あ、こういう着地するんだったらすごいよこれっていう風にやっぱ思えるような話にちゃんとなってたっていうところは、
うんうん
うん、映画からは俺は感じ取れなかったなと、
うんうんうん、
なんかそこそこ良かったねっていう作品にちょっと落ち着いちゃうかなっていう気はしましたね。
そうですね、小説読んでるとなおさらかもしれないですね、やっぱり、
うん、
やっぱ小説読んでないとそこまでの射程も見てなく見てたので、あ、こういう物語でって、まずその、加害者なのか被害者なのかっていうこと自体を持ってきた上で あの物語を作るってこと自体だけでもすごく面白いと思ったので、
うん、そうだね、
さらにそこから広がりがすごくとても強いものだなと改めて思うと小説に興味が湧いてきます。
そうですねぜひちょっとそこはね、うん、湧いていただきたい。やっぱりその加害者被害者加害者被害者悩みすぎたゆえにね、もう加害者である 息子というのもね、もう脳内シミュレーションして受け入れて、さあその先の人生進めていこうっていうところまで行ってからのね、
うん、
被害者でしたって分かるあの母親の気持ちっていうまで行くと、
うん、
そこまで行ってようやくやっぱりあの加害者には怒りとか恨みないですっていう発言を引き出せる、
うん
うん、もう脳内でやったからねそれっていう、そこを確かにあのまでやんないと引き出せない言葉だったって考えれば、ちょっと映画じゃやはり足りないからここまで行くの無理ってなってるのかもしれない
ね。そうね、なんかその辺はなかなか難しかったのかもしれないですね、
うん、
それは逆に言うと本当にあの奥寺さんが悩んだところかもしれないですね。
そうですね、
脚本を起こすときにある意味
表紙もなく感じちゃうかもしれないもんね。
そうそうそうそう、うん、
なんかそのあたりを削いでしまうと結局あのありきたりな普通の幸せな家族が
そうね、
そうだと悩むっていうので、うん、そのお父さんが被害者であってほしいとか、うん、お母さんが加害者であってほしいっていう思う理由がそれぞれキャラクターとしてあるはずじゃないですか、
うんうん、
あんまりそれを映画の中で感じ取れなくて、
そうですね、
そこをちゃんとしてくれればこのその2つが成り立ってるテーマだけですごい引っ張れるはずなんですけど、うん
ね、まあ、一応なんかね、なんかその対比自体は描いてるとは思うんですけど、
うん、
なんだかこうどう伝わるかそこまではいけてなかったかもしれないですね。なんか難しいけどね、それもだからほらそれもステレオタイプ的な発想に近いけど、まあ立て方自体がね、
うん、
あの本質的なところでどうかは別としても、やっぱりこうお母さんはあの母性的なところでっていう感じに見えるようにしか作ってないしとか、
うん、まあそうだね、
だから生きていてほしいどんな感じでもとか、だからそれ自体もあのまたちょっとこうね、時代にが変わることによっていろいろそれの捉え方も変わってきてるからな、またなんていうのは難しさが今あると思うんですけど、
うん、
でそういう中であとはその社会、それもなんかねやっぱあの社会的な生き物としての男性として、加害者であるとこういうこと自体があのまあ家族自体が社会の、メタファーだとしたらそういうものが壊れるだろうというようなものでもあるんだろうかなっていうのは思うんですけどね、
うん、
でもまあそういうところを射程として長く見せる演出とかにはなってなかったと思うんですけど、
うん、そうね、
なんかもっと何十年前ぐらいの映画だって言われてみればすごい納得してる。
そうね、そうね、うん、多分全然あのうわすごくよくできてってもっと評判高いかもしれないみたいな、
確かにね、10年前だったら
感じはしますね、うん、
あと個人的に、うん、あの夫と妻の決定的に距離離れちゃったなっていうシーンで、
うんうんうん、
原作の中では あったところなんですけど、それはあの奥さんの、お母さんがやってくるっていうシーンがあって、
うんうんうん、
これはまあ実際にあの映画でもありますけど、
うん、
でそこでねこう美味しいもの食べなさいとかね、でいろいろ話聞いてくれるプラス宗教を進めてくるんですよ。
おそっちか、
はい、なのでガチャって夫が帰ってきた時になんか唱えてるんですよ、なんか、
あ、はいはいはい、
それであやべえっていう感じのもう距離感の一気に話の通じない相手になってしまったみたいな感じが演出されてるんですよ。だ今回のあと帰ってきてさ、ちょっと二人でいい、ちょっと話そうみたいな感じで、
うん、
ねえお前何吹き込まれたのか知らんけどみたいな感じのさ、
うん、
ちょっと隠れて話し合うみたいなシーンあったけど、ちょっとそういう感じはないくて、
うん、
もうその多分絵をパッて見せるだけで、あ、家族無理かもっていうシーンにできたと思うんでね、別に入れてもよかったのかなって俺は思うんだけど、
まあでも多分
離れすぎちゃう
な、そこはちょっと違う大きなまたものが出てくるから
、ああ
そっちをなんかただ入れただけだと、入れただけ感なんて何なんだよとなりそうだから、そこは捨てたんだとは思うんですけど。
なるほどね、そうかそうか。
でもそれだったらお母さん出てこなくてもよかった気
がする。そういう話です。お母さんいらないって話になる、
ね、
しかもさ、そっちの方向のさ宗教入ってるっていう点で見たら、市井芳恵さんのあの一見優しそうなキャラの雰囲気のキャラっていうのが入るんだけどね、
キャラなんですよ。家族としてはお母さんがそのなんか宗教やってるってのは知ってるんですよ、
うんうんうん、
で知っててずっと断ってきてるんです、うん、いやいいですいいですと、
うん、
奥さんとしては、
うん、
まあてか家族として、
うん、
けどここまでもうね、あともう祈りしかねえわっていうぐらいの精神状態になった時
は
言ってたこと変わっちゃうっていう人間がそこでパッと描かれるっていうところで、おおこのシーンみたいな感じだったんですよ俺からするとね、
うん、
だからやっぱ一個一個こう段階をね踏んでって着々とね、うん、互いの心理のズレとかね希望の持ち方の違いとかがもうねじれて歪んでいって って、ああ、どう、もう何の結末でももう嫌だっていう気持ちになってくっていう、うん、そこの、まあ、感じよりは、比較的家族でいたなっていう感じがしますね。なんか映画は。
この映画自体。
この映画は。
ずっとね。
うん、
違う、なんかこう、やっぱり射程があるんだろうね、あの小説の中では。
あ、そう、ね、
家族、この家族の話じゃなくっていうところが強いけど、
うん、
映画だとやっぱりいろいろそういうところはうまく、まあもともとね、分量的にも難しいし、
そこ
をちゃんと整える感じじゃないから、
ね、
一家族の話とかに見えやすくはなった感じがしますね。
そうね、
なんか一家族の話としてさっき言ったような、こう10年前とかだったらしっかりよくできた感じにも見えるかなとは、うん、やっぱ思うんですけどね、うん、原作知らないとなおさらという、うん、とこもあったりはするんですけど、
そういうところに対しての新しい描き方みたいなところはやっぱ原作あったかなと、
うんうんうんうん、
いや、そのお母さんのお母さん来訪シーンの話が出た時にちょっと思い出したんですけど、
はいはい、
うん、この中映画での、石田ゆり子のこう心情描写のなんか手法の一つとして料理があるのかなって思ってて、
うんうんうん、
なんかやっぱ最初きちんと手作り、うん、美味しそうな感じのを食卓をみんなで囲んでっていうシーンが、
うん、
まあ、描かれてて、で、まあ、その後どんどんいろんなことがあって、石田ゆり子の方のもう心が参っちゃったあたりに出てくる食事はなんかもう全部冷凍食品みたいな露骨な感じになって、
うんうん、そうですね、うん、
でなんか私も、まあ、料理する人だけど別に料理が好きなわけではないから、確かになんかもう仕事とかで疲れてくるともうコンビニで買ってとか考えちゃうけど、さすがに全部冷凍食品みたいなことは考えないから、あ、これは相当やばいなっていう風に共感することができました。そ、ね、うん、なるほど。これなんか小説の方はどういう感じなんですか。
ちょっと僕フードについてなかなか考えてなかったのでちょっと意識してなかったです、
うん、いや、そうだね、でもそこはすごく意識的にしっかり描いてたと思いますよね。だから、うん、あの多分これもやっぱり少しこう、あの今に合うかどうかは別ですけど、旧来的な意味で言えば、うん、お母さんが家庭を守るっていうところの一番の象徴が料理を作って皆さんに、家族みんなに分け与えるっていうことだったりするので、
うん、
まあ良妻賢母的な意味でね、で、そういうところでしっかりやってるってところが崩壊していくっていう、お母さんの その料理が崩壊していくこと自体が家族を崩壊していること、うん、イコールっていうフード理論にもなっているし、
あ、うん、そうね、
うん、あと加害者として捕まったっていう想定の時にこう、うんうんうん、好きなものを食べさせてあげたいっていう、ね、
そうそうそう、
お弁当にすごい、
そうそうそうそう、それもまたなんかそういう母性の発露みたいなにはなっているということではあるんですけど、
うんうん、
だからやっぱり一応そういう立て方としては一応ちゃんとやってるな。だからなんかね、やっぱり演出はなんかちゃんと この脚本に対して、
うん、
そこそこしっかりやってるとは個人的には思いました。やっぱりそういう、
そ
こ
も、ね、私もそう、そういう点は、
うん
うんうん、いいなって思いましたね、
うんうん、
なんか撮影とかもしっかりやってるかなとか思って、なんか例えば光の使い方とかも、まあ、さっきね、うん、なんだっけ、不倫始まんなかよみたいなあったんですけど、意外と結構多分完全に全部しっかりやってるか置いといて、光の使い方とかは結構ルール付けしてる気がしましたね。例えばね、さっきフォグとかつって、ね、あとだからフレア的なことですけどとかが結構出てくるんですよね。だからJJ エイブラムスかよみたいなツッコミ入れたくなるっていうことなんですけど、そこの使い方も意外とよく見ていくと、なんかそう、なんで使うんだろうって思ったんですよね。なんかわざわざ適当に使ってるのかなと思ったけど、よくなんか途中で見ていくと、フレアが出てくるところは何かこうちょっと揺らいだ希望が出てきたところとか、ちょっと揺らいできてるところとか、意識がとか考え方がってところに当ててたりとかしてて、あとフレアじゃなくて単純にこう窓からのあそこのね、家ね、やっぱりこう、いろんなところから自然光入りますみたいな作りになってるわけですけど、はいはいはい、そういうところでなんかふんわりとした祝福するようなふんわりとした光を当てるみたいなところは、何かちょっとしっかり希望が持ってた時、まあ、仮初めかもしれないけど持ってた時とか、うん、そういうようなちゃんと絵作りで物語とか説明できてるなと思っていて、うん、なんかまあそれ好き嫌いあると思うんですよ、その振り扱うこと自体とかにね、
うん、
とは思うんですけど、しっかりちゃんとプランを立ててしっかりやっているので、なんか例えばなんかこうカメラがね、松田翔太さんと電話でゆり子さんが会話してて、 多分なんかこう、怪しいと思ってたところで共犯関係結べれるようになってくるところで、ゆり子さん側がこうカメラがね斜めに向かってね、ちょっとこう水平を保てないみたいなこととかを意外と自然に描いていて、あのそういうところとかではあのちゃんと何だろう、その言葉で説明するとかそういうとこじゃない、あの映像であのプラン立てて作ってるなとは思いましたね。あのでそういうのってやっぱこういう日本映画ってそういうの弱かったりしてたっていうか、そういうのがやっぱり韓国映画とかに負け続けるっていう部分があったかもしれないんですけど、そういうところを、まあ、まだうまいか別どうか別としてちゃんと意識持ってやってるかなって思うのは、それってやっぱりこういう例えば単純にヒューマンドラマ撮るっていうタイプじゃなくって、やっぱり娯楽作とかも撮ってきた中でそういう映像とかのこともいろいろ考えながらやってる人だからできることかなとは思ったんですよね。だからちょっとあ堤幸彦監督なんか あまり知らなくてちゃんとあれしてなかったけど、まあ、語り口は別としてあのなんか全体的なねお話のところはどうか別として、そういうところではやっぱりちゃんとあの長年やってますしね、蓄積もあるから、
ね、
うん、あのそういう仕事をできるチームを持ってていい仕事してるんだろうなって個人的には思いました、
そうだね。だからちょっとけなされすぎというか貶められすぎ感がちょっと強いですね。
だからそうちゃんとやる、だってそれって逆に言ったらそういう映像でどう見せるとか、ちょっとあの光の使い方とか影の使い方とかでって黒沢清監督とかと実はあのあの使ってるベクトルが違うだけでやってること同じだったりするかもしれないんですよね。
あ
黒沢清監督はそういうことが逆になんかカルトな使い方とかしてもてはやされたりするわけですけど、それってずるいなと思うわけじゃないですか、ある意味側面からしたらね。俺はすごい好きだから言えますけど、そういうこと、黒沢清監督の、そういうものに対してなんか堤幸彦はとは言いたくないなって個人的には思ったなと、そういうあの映像の使うので語ることをやってるっていうことに対してはと思いましたね、個人的に。だから自分で反省しました。
もちろん堤さん自身もいろいろ反省したり、した上で仕事を続けてってるってことなんだと思うんですよね。
だからそういう、だから続けるって大事だなと改めて
思いました。そうだよね、本当に煙たがられてダメとかって思われてた時から考えたら絶対に成長してる監督ではあるから、そこはやっぱりね、昔の色眼鏡でずっと見続けるみたいのは良くないねっていう感じはしますね、
なんか映画の本筋とはちょっとずれる、私がこの映画から感じた個人的な感情の話なんですけど、まあ、この事件があったこと でかつ息子が加害者かもしれないみたいなことがあったことで、こう周りの、まあ、例えばお隣さんとか娘の塾の友達とか、なんかこうそういう人間関係がこう少しずつ変わっていくみたいな描写がいっぱいあったんですけど、なんかもう私それを見て、まあ、こんな大きい事件がなくてもなんかちょっとした自分の発言とかこう言動が相手にとっての、あこの人やめと付き合うのやめとこうみたいな地雷っていうんですか、なんかこうそういうのになってしまうみたいなのが私すごい怖いと思っていて、なんかもうそういうのの連続だったからすごい、あ辛い辛い辛いってずっとなってました。
でもお父さんの言葉はね、それがこう、まあ、プラスに働いたところとしてね、なんかメモまで残ってましたけど、なんか
そうだね、
明日分かりやすいメモ残す
と、まあ、だからその点が多分この映画の中で一番のひょっとしたらポイントなのかもしれないですね、この映画の中でっていう点でいくとね、だから、まあそれがなんかどう捉えるか人によるけれどもっていう、まあね、あそこはやっぱハッとさせられるというか、
そうね、
まあだからその辺はある種のやっぱりこう息子がやって、まあまあ一見ね親とか煙たがってるとか距離取ってるけども、やっぱ親子なんだろうなっていう表現ではあるんだろうなという、
ああそうね、
そんな話してました。そこのシーンは全く想定してなかった。
あだからそのあれでしょ、いやネガティブな方面での相手を傷つけてしまう自分の些細な一言とかに対しての話だったんでしょ、
そうそうそう、
じゃなくてポジティブ側に働いた、
その
話、お父さんの話っていうのが今
あるっていう、
なるほど、文脈は読めません
ね、最初はネガティブな発言だと思ってたものが、ということだよね、お父さんの
自体が、
あなるほどね、
まあ、だから人に影響を与えたり人にこう、まあ、迷惑をかけてしまうことっていうのは、まあ、人生生きてたらそれはあることだし、そこを気遣って自分でこう、 まあ、気にしすぎるというかね、そういうのはしなくていいと思うんですよ、やっぱり。そう、ね、相手が嫌だなって思ったら避けるし、ちゃんと、
うん
うん、
だから一人であのぐるぐる気にしすぎて一人相撲でなんかこじれるのは意味ないよって話だよね。
あ、そうね、そうそう、
実は別にそういう風にこっちが思ってるような捉え方されてないかもしれないよっていう、
うん
うん、
それやっぱみんなあることだから、
うん、
タンタンさんも気にしないでいいじゃないですか。そういうの
は。すいません、そこまで深く思い悩んだことはないんです。なんかそう、常にいる、まあ、いい友達をなくしたくないみたいな気持ちが強いから、
まあまあ、お父さんの、ね、言葉以外はそういうのは、うん、そういう表現で使ってますからね。
やっぱあの時期はね、環境によってどんどん友人も変わっていくし、
う
ん、そういうのやっぱ自分がもし親だったらって考えたら、あ、きっと追い切れないだろうし、知らない友達と遊んでるってことは普通になってしまうんだろうなと、
うん、
でそういう中 で、まあ、いつああいうことが起きるかってそんなのわからないしね、本当にこの、望みのような家族のような立場になる人ってしっかり育ててたから大丈夫ですなんて人多分いないから。
そうそう、そう、ね、それがね、
うん、うちはこういうの全く無関係ですみたいな、うん、ないからね、そんなのね、
うんうん
うん、っていう時だからやっぱもう予想してない時に降りかかってくるもんなんだよ、どうしてもね、
うん
うん、
そろそろうちの息子やべえから事件巻き込まれっかな、準備しとこうかみたいな人いないからさ。
いないからね。
いないからね、うん、だからやっぱりコミュニケーションは常にね、あの取っていくのは大事だよっていう、まあ、ドイラジ的
うざがられてもね、うざがられてもあの適切なコミュニケーションを
進んでいこうと。そうですね、
うん、そうですね。
そうですね、だからやっぱこの作品ではなんかあんまりあの映画内だとちょっと伝わりきらなかったような気がするんだけど、あのナイフね、切り出しのナイフを持ってく持ってかないのことで、実はだからあの親は取り上げてしまったことっていうことを、だからあの命を失ってしまったに直結してるんですよね、
感情。なるほど。
だからこれを持たせてあげてればこんなことにはならなかったのに、自衛できたのにとか、そういうところまで言ってたんですよね、
うん、
まあ、その感じはなくて、ああもうあいつばっかしょもうみたいなさ、ちょっと違うけど、
あれはなんかこうやっぱいい子だった、
あ、いい子だったか、
そういう感じ。
ちょっと俺が誇張しすぎちゃったけど。そう、ね、
自分に対して言ってる部分もあるかもしれないしね。
あ、そうね、あ、それはあるね、
うん
うん、ただもっと命あの失うまでいかなくて済んだんじゃないかな。
そうね、うん、いや、それって要はどこにだってバタフライエフェクトのスイッチがあるみたいな話
あるし、
だもん、ね、
でもそれって多分自衛できてた場合ってきっと、うん、それは加害者になってたってことだから、
う
ん、
そうですね、
難しいんですよ、だからやっぱりこれってね、
うん
うん、だこれはやっぱ一本に形になって仕上げたって、やっぱしずくいさんのお話はやっぱり、
うん、そうだね、
なんかすごい話なんだなっていう、
すごい話なの、なんか小説がすごくすごくすごくすごい話に聞い
てます。すごくすごくすごい話、
うん、だってそういうことかもしれないね、どうしたって何か起こるっていうことの延長でいけば、うん、あのそのお母さんのそのちょっとあの恨んでませんっていうか、そういうもうそういうところからではないってことにたどり着く意味がもっと見えるかもしれないし、
あ、そうだよね、どっちになってもおかしくなかったってことなんだよね、
うん、そうそうそう、だからそこに対してもいろいろ言っても今しかないっていうことかもしれないしね、
うん
うんうん、起きたこととしてっていう意味では、
うん、そうね、人生ってやっぱ一筋縄ではいかないですね、こういう映画見てちょっと疑似体験してね、うん、やっぱ人とコミュニケーション取ってこうって思うのはいいことだと思うんでね、まあ、ちょっと畑さんにとってはね、まあ、呪いの時間、無駄な時間になってしまったかもしれません。ちょっと今一度ね、ちょっと有罪まで行かないでしょっていう感じで。
まあ逆にね、そのほらあのね、たっくんさんも言ってるようにね、やっぱ小説とかにちょっと興味持って
ないし、そうね、うん、プラスに何らかしていただければと思います。よろしくお願いしますということで。
でも逆にこうやって話すと俺最近本当に思うんだけど、
うん、
なんか改めて映画とも作品離れますけど、こうやって話すとなんかね、面白くなかったとか嫌だなっていうここ映画もなんかすごく価値が出てるんですよね、俺の中でね、
う
ん、そういうところになってるから、すごく個人的にはあの話せる場とセットですごく良かったなと思いますよ、
うん、確かにね、俺もガチョウコの夜とか一人で見てたらただのチンプンカンプンで帰ってますからね、
うん、
うん、やっぱこれ自身もコミュニケーションですから、これ自体もね、
うんうんうん、
皆さんもやっぱ そういうコミュニケーション取れる方がね、きっといいですよ。有益になると思います。ということで、じゃあ次回の急げ映画館やっていきましょう。まあ、まず話題作。これなんといっても最近もうすごいですよ。映画館が混んでる。
てかなんかもう映画館を救う、うん、もしくは日本経済を救うとまで言われてますよね。
お、はい、というふうに言われている劇場版鬼滅の刃無限列車編、うん、これが話題作です。
うんうん、そらそうだ、う
ん。さあそしてこたつはね、辻村瑞希さん原作の朝が来るです。おまけさん。
川瀬直美監督の新作でもあります
、ね。あ、そうですね。川瀬直美です。はい、おまけさん。
おまけはもうそれはもう劇場版のスパイの妻ですよ。
お
お。佐々木義監督ね、うん、あのベネチアで監督賞受賞おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。
はい。畑さん。
はい、私はあのオックスフォード英語大辞典の誕生を描いてる博士と狂人、
うん、あ、なんか絵面がやばいよな、あの二人並ぶ
と。ビル・ギブソンが勝手に狂人だと思い込んでたんですけど違いました。
ショーン・ペンの方が、
うん、はい、はい、そしてタンタン。
はい、私も朝が来るで。
お、珍しい、俺とタンタン一緒になる、珍しい、
うん、
はい、そしてチャムレイがスタートアップ、
まあドンソクですね。
ああ、なるほど、ね。
うん、あ、どんそくか、あの、挑発でね、なんか可愛いんだか、キモいんだかみたいな。
ああ、
ちょっとコメディータッチのやつ。
なるほど。そして、マリッペがスパイの妻。そして、ガワラさんが、
はい、ニコール・キッドマンが、元潜入捜査官のやさぐれ刑事を演じるストレイドッグです。
珍しい役柄ですね。
ですね。ということで、じゃあ、この、作品を入れて、8作品入れて、ルーレットじゃなくて、サイコロお願いします。
はい、はい、7、
はい、7、7、わお、スパイの妻、
うん、
スパスマ、
スパスマ、そんな略し方、ね、
アメスパみたいなね。スパ、じゃあスパ妻ね、スパイの妻、皆さんで見ていきましょう。感想待ってます。じゃあエンディングです。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ガワラです。
うん、
また肉地図さんにお呼ばれしまして、
うん、もう準レギュラーじゃないですか。
もう村枝健一先生の西部劇漫画レッドについて話している回が多分もう配信されてると思いますので、ぜひ聞いてください。多分小村会についての話もしてるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。10月はまもなく開催、24日土曜日15時からオンラインでの映画ファンの集いを開催します。まだ現時点では若干チケットが残っているので、予定の合う方はぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがオンラインでいろいろ発信しています。ツイキャスをやったりですとか、おすすめの映画や海外ドラマの紹介などいろいろやっていますので、こちらもよければチェックしてみてください。
おまけです。
おー、おまけさん。
はい、なんか自分のことじゃないですけど、ちょっとこう知り合いがですね、映画関係のイベントのことがあるので、よかったら紹介してほしいということだったので、
うん、
お台場の方にある日本科学未来館っていうね、建物がありますけれども、あの施設がね、そこでちょっとこう今度の、土日かな、10月24日と25日日曜日に、なんかシネマ未来館という映画を上映する、企画があるそうで、それを紹介してほしいことでした。どういうのがやるかというと、基本的にはこう SF は未来のシナリオ化というのをテーマにしていて、 SF 映画をね、その未来のこととか科学的なこととかにつながるようなものとしてやってるらしくて、まあ24日だと、テーマ監視社会として AI 崩壊、
うん、
ロボットとしてテーマ、チャップ、
うん、
で次は仮想現実をテーマとしてレディープレイヤー1ということと、25日に、不老不死というのテーマで、うちでもやりましたね、ルパン対クローン、なんだっけ、人工生態系というテーマでスノーピアサー、逆に言うとスノーピアサーってこういうなんかスクリーンであるのこういうとこでしかやってないかもしれないですね。
うん、
で、あと命の価値というテーマでガタカ、他を表現やるで、それぞれトークセッションもあるみたいで、例えばガタカの方とかだと攻殻機動隊とかエウレカ7の脚本家の佐藤大さんとかっていう方が出てきてトークしたりとかするみたいな。シネマ未来館のロゴデザインをあれですよ、みんなが好きな映画パンフアップ全部やってますねっていう大島イリアさん、
うん、
ね、シングストリートもタイピストもヘレデタリーもみんなやってますね、うん、大島イディアさんがデザインしてるらしいです今回、はい、ということで、あのなんか参加費も無料で、あのこのイベントだけだったら入館料もいらないみたいなので、まあ、あったらお越しくださいと言っておりました、はい、
すごい、
こんな太っ腹な。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオ大トークでは、映画の大統領首相、新作映画を鑑賞する糸毛映画館ではスパイの妻を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでレベッカを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切りが10月30日です。次週僕がドイフェイバリットシングス担当、こたつ、そしてくらい以外は男はつらいよ望郷編やっていきます。ということで、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと
ハタと
タンタンでした。
またねー、
またねー。